おはようございます。今日はミカの6章と7章です。今日でミカ書が終わります。6章に出てくるんですけども、神が私たちに願っていること、何を神は私たちに求めておられるのか、それについてこのミカ書の6章と7章を通して一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこのようにイエス・キリストの御名によって一つのところに集まり、あなたのことを考え覚え、御言葉からあなたについて学び、そして私たちのこの関係の中で、礼拝の中で、そして日常生活の中であなたを知ろうとしています。どうぞこの学びの時あなたが導いてください。ここに書かれていることを理解することができるように知性をどうか祝福してください。また聖霊によって私たちの心にこの理解が書きつけられて、私たちの行動の指針となっていきますように、考えの指針となっていきますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。また御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。それによってここに書かれていることを、あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。6章1節から5節までは神がイスラエルに対して言われていることですけども、まずは1節と2節。さあ主の言われていることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えよ、地の変わることのないもといよ。途中までにしますが、で、山とか丘とか地のもとい、それを神はその証人として、これからイスラエルに対して、訴えを起こそうとしています。で、神のイスラエルに対するその訴えの証人として、そのもうこの世を、この世界を証人としようとしているわけですね。で、二節の最後、主はその民を訴え、イスラエルと討論されると。だからこの法廷で裁判で争うようなイメージです。神はこう言います。イスラエルはこのように言います。どっちが正しいんだ、白黒はっきりさせようじゃないか、そういうイメージです。どちらの言い分が正しいのか間違ってるのか、論じ合い、また議論しようという話です。3節、私の民よ、あなたは私はあなたに何をしたのか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。で、神はイスラエルに対して質問しています。あなた方が私に逆らう理由は何ですかと。なんでそんなに私を煩わせるんですかって。その理由は、その原因は何なんだって。そのように聞いてます。で、神はこの討論している、争っている、論じ合っている、裁判で争うような、そういうこの状況の中でイスラエルのことを私の民よと呼んでます。で、神にとってイスラエルがどんな状態であれ、神は彼らのことを私の民と呼ぶんですよ。神は真実で正しい方で愛に満ちておられる方です。親がその自分の子供のことを愛せなくなるようなその、瞬間っていうのはたくさんあります。腹立つことがたくさんありますけれども、その関係は変わらないんですよ。神はその私たちよりもはるかにというか完璧な愛を持って私たちを愛してくださる方なので、その愛は変わることがないんですよ。私たちがどうであれ、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫というだけで神はイスラエルの民を私の民となさったのであれば、神は私たちのことをイエス・キリストの血をもって、その命をもって私たちのことを私の民と呼んでくださってるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちも神の民とされたわけだから。であれば同じように、もしくはそれ以上に神が私たちのことを見捨てることはないですよ。私がどんなんであれ、神の前に私は神の民なんですよ。ありがたいことに。それは私の頑張りとか、私の可愛さとか、そういうものじゃないです。私が何かできるから何か持ってるからでもないです。イエス・キリストの家です。イエス・キリストが私たちをあがなってくださったからです。私の罪を負ってくださり、私の代わりに罰せられたから、 だからイエス・キリストのゆえに私は神の民とされるんですよ。4節と5節。神がイスラエルに対してなさったことです。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだのか。ベールの子バラムが彼に何と答えたか。シティムからギルガルまでに何があったのか。それは主の正しい御業を知るためであった。神がしてくださったこと、ここでは大きく三つのことを言っています。まず一つ目に、エジプトから脱出させていただいたんですよ、イスラエルは。神の力によって。彼らはエジプトでは奴隷でした。不自由でした。で、その奴隷の家からイスラエルを解放したんですよ。で、解放して神が約束しておられる約束の地まで導くために、モーセをはじめ、そのお兄さんのアロンとお姉さんのミリアムを、その、まあ、代弁者として立てて、そしてイスラエルの民を導いたんですよ。律法を与えたんですよ。何が正しいのか、何が間違っているのか、どのようにしたらその神の民として一つに留まっていることができるのか教えたんですよ。食べるものを与えて、飲むものを与えたんですよ。彼らがどんだけ文句を言っても、神は彼らに必要なものを与え続けました。彼らの履物は古くならなかったし、そして着ていたものというのは擦り切れもしなかったって、40年間。奇跡的に彼らをその養ったんですよ。それが神がなさったことですよ。また、モアブの王バラクとベールの子バラムから救ったんだって。これは民数記の22章から24章までの間に、このバラクとバラムの話が出てきます。なので、ぜひ、後で読んでみてください。民数記の22章から24章です。バラクという王様はイスラエルを乗ろうとしたんですよ。自分のその国を、イスラエルの民が横切っていこうとしたから。で、バラクという王様はバラムという、預言者を使ってイスラエルを乗ろうとしたんですよ。このバラムさんは不思議な人で、神となぜか、この関係があったんですよ。で、バラムさんが祝福するものを神は祝福し、バラムさんが呪うものを神は呪ったんですよ。なので、バラクという王様に名前似てますよね。バラクという王様は、そのバラムに頼んで、イスラエルの民を呪うようにお願いしたんですよ。そうすると神はバラムを通して何て言ったかっていうと、神が祝福してくださっている民を呪うことができるわけないって言ったんですよ。もちろんその前後にいろんなことはありますけど、それは今はしょりますが、ここで何が言いたいかっていうと、神がそのイスラエルを敵から守ったってことですよ。イスラエルを呪おうとする相手から逆に祝福をもたらしたというか。だから何て言ったのか、バラムが何と言ったのか、神が祝福してくださっているしておられるその民を私は呪うことができないと言ったんですよ。それがバラムの答えです。またシティムからギルガルまで何があったのか。シティムという町はヨルダン川の、東側にあって、そのヨルダンを越えたら約束の地のイスラエルです。で、シティムという町にこのヨルダン川を越える前に一番最後に宿営を張ったのがこのシティムという町。ギルガルというのは、ヨルダン川を渡った後に一番最初に宿営テントを張ったところ。それがギルガルです。だから、シティムからギルガルまで何があったかっていうと、ヨルダン川を渡ったんですよ。ヨルダン川を渡るときには、今のヨルダン川を見てみると、すごくなんか水が少なくて、で、そんな無理しなくても渡れそうな感じがします。ある程度の水流はありますけど。でも、昔はそうじゃなかったはずです。約200万いたその民が、どうやってこの、その川を渡るよって言ってたわけだから。でも神が、その、モーセにモーセごめんなさい、ヨシュアを率いて、ヨシュアに率いられて、そのヨシュアに指示を与えて、その契約の箱を持った祭司を先に送ったんですよ。神が先頭に立ったんですよ。そして、その祭司たちが、契約の箱を担いで祭司たちが、ヨルダン川の水に触れた瞬間に、モーセの時には、モーセがその杖を上に上げた瞬間に、後悔が二つに分かれました。 けれどもここではその約束の地に入っていくときには自分たちの信仰で入っていくんですよ。神が救いは神がなさるんですよ、すべて。でも最終的に私たちが約束の地に、その神のその国に私たちが入っていくときには信仰によって入るんですよ。神がただ開いてくださるんじゃなくて、まだ水が流れてるんですよ。この水どうするよっていう中で、その信仰によって神が良くしてくださるはずだと、そのヨシアを通して神は私たちをこれを渡らせてくださると言ったって。だから信仰を持って踏み出したんですよ。足濡れたんですよ。そしたらその瞬間にそのヨルダン川の水がせき止められて、この上流の方で水がどんどん突っ立っていったんですよ。ゴーって。何時間かかったでしょうね。家畜も全部含めてだから、少なく見積もっても、20万の人たちだから、あ、ごめんなさい、200万の人たちだから、何時間もかかったはずですよ。で、それをそのシティムからギルガラまで導いたという、この200万人以上いた民が無事に渡り切ったんですよ。で、神はイスラエルに対して良いことしかしてないんですよ。それなのにイスラエルは神に逆らい続けたんですよ。神は私たちに対しても良いことをし続けてくださってるんですよ。私たちを罪からあがなって、私たちを自由にしてくださったんですよ。けどもすぐになんかエジプトのことが恋しくなるんですよ。キュウリが食べたいとかスイカが食べたいとかって、肉が食べたいとかって言って。で、そうやってその自分の今まで生きてきた肉の生活を、神に向かって生きるという生活ではなくて、好き勝手生きてたあの生活をなんか恋焦がれるんですよ。で、後ろ向いちゃうんですよ。そしていつの間にか神がそこから自由にしてくださったのに、自分から不自由にその行こうとするんですよ、肉というのは。で、また私たちに対してその悪魔のそのサタンの策略を神は打ち砕いてくださいますよ。私たちを呪おうとする、私たちをその神から盗んで、私たちと神との関係を殺して、私たちの魂を滅ぼそうとするサタンから、イエス・キリストの十字架と復活によってその策略を打ち壊してくださったんですよ。だからイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはそのサタンの策略にはまらないで救いを達成することができるんですよ。神はそのことをしてくださったんですよ。そして神の国に導き入れてくださるんですよ、信仰によって、信仰を通して、そして恵みによって、 through faith by grace、信仰によって、信仰を通して、信仰によって、信仰を通して、そのヨルダン川がせき立つんですよ。で、そのことが行われたのは、神の恵み、grace、神の恵みによるんですよ。そうやって信じて私たち進んでいけるんだけど、神は私たちに対しても、イスラエルに対しても良いことしかしてないんだけども、イスラエルは神に逆らい続けました。私は神に対してどうなんだろうか。神は、イスラエルと討論されると言ってます。その内容が、まあ、この三箇所にも書いてありますが、イザヤも同じようなことを言っています。イザヤの一章の18節から20節。神の言い分です。神はこう言ってるんです、イスラエルの民に対して。さあ、来たれ。論じ合おう。討論しようって。と、主は仰せられ。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国のです。ごめんなさい。良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に、ごめんなさい、剣に飲まれる。と主の御口が語られた。神はイスラエルを訴えて、滅ぼすためにこのことをしないんですよ。神はイスラエルに約束を、契約を思い出させるために討論するんですよ。思い出しなさいって。あなた方の罪が火のように赤くても、あなた方の罪が紅のように赤くても、神にはそれを雪のように白く、羊の毛のように白くすることができるんだって。イエス・キリストの血によって私たちをの罪を洗い流してくださって、真っ白に、全く罪のなかったものとして、ないものとして私たちを見てくださることができるんだって。だから契約を思い出させて、 そして神は契約に基づいてイスラエルを、そして私たちを救いたいんですよ。聖霊は私たちの罪を明らかにします。また神に従えなかったって。またこんなことを考えてるって。またこんなことやってるし、やってないって。それは何のためかというと、私たちを議論して、私たちに罪を認めさせて、私たちをへこませて、私たちを滅ぼすためじゃないですよ。それは悪魔がやることです。神は私たち、その罪を自覚させるのは同じです。でも結果が全く違います。悪魔は私たちを滅ぼしたいんですよ。でも神は私たちを救いたいんですよ、その滅びから。思い起こさせて、私の罪がどんなにひどくても、火とか紅とかっていうのは、赤色を二重に染めた色っていうふうに言われてます。クリムゾン。英語だと。赤く二重に染めたものを真っ白にその戻すことができるんだって。どんなに私のその心がその罪にどんだけ染まってても、イエス・キリストの血によってそれが染み抜きされない、現れないものっていうのはないんですよ。私たちの行いは何一つないですよ。イエス・キリストがその行いを全部してくださったので、イエス・キリストの行いを、十字架のこの技を信じる信仰によって、私たちの罪は洗い流されるんですよ。清められるんですよ。神は良いことしかしてません。私たちに対して。私たちはそれに背き続けてたりします。それでもですよ。来なさいって。さあ話し合おうって。そのあなたの罪が、あなたを今責めてるあなたの罪が、罪を私が許さないとでも言うんですかって。その罪を私が洗い清めることができないとでもあなたは思うんですかって。さあ来て論じ合おうじゃないかって。私たちは新約に生きてますが、同じです。ヨハネの福音書の3章の16節と17節。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。救われてほしいんですよ、私たちに。もう神の最初のこの第一歩目、私たちがその神について考える、神をその思い巡らすときに考えるべき一つ目、第一ボタンの一個目、その第一ボタンというのは、神は私たちのことを愛しておられ、イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛しておられ、そして私たちの罪を許し、私たちを救いたいというのが第一歩目です。神がどのような方か、まずこれを分かんないと、私たち、神を知ることはないです。厳しい方だとか、愛しなさいとか言ってるとか、そういう知識がそのあったとしても、神を正しく表すことできないですよ。神がどのような方かというと、私たちを救いたいんですよ。神は救いなんですよ。6節と7節。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛を持って御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。こんなにも、その、素晴らしいというか、神に対して罪を犯してしまった私。その私がこの神の前に出ていくために何をしたらいいんだろうかという話です。どのような生贄を捧げたらいいんだろうか、どれだけ多くの羊を捧げたらいいんだろうか、それともそれ以上の私に生まれたその長子、私の子供を捧げるぐらいの犠牲を払わないと私は神の前に出ていけないんだろうか。どのようにしたらこのような恵み深く憐れみ深い神、そして私がその神、その罪を犯してしまっている神の前に、どの面下げていくことができるんだろうかって話です。8節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。神が求めておられることは、 たくさんの生贄とか犠牲を捧げることじゃないんですよ。神に認められるために、神に喜んでいただくために一生懸命何かやるっていうのはそもそもの間違いです。神の前にどの面下げても私たちは出ていくことはできません。あまりにも神の前に私は罪深すぎて、正しい神のその髪の毛一本でも見たら私は溶けてなくなってしまうぐらい私は汚れてます。それだけのその価値もないです。神の髪の毛一本を見る価値もないです。だからどんなに頑張っても私が神の御前に進み出ていくことは決してできません。何を捧げても、自分の命を捧げても間に合わないんですよ。だからこそこのままだと私は神から永遠に切り離されてしまうものなので、私が神の御前に出ていくことができるようにイエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。イエス・キリストを私たちに与えてくださったのは、私たちがこのイエス・キリストの御名によって神の御前に出ていくことができるためですよ。イエス・キリストに加えて、あ、じゃあ私からも粗品をとかって出す必要ないですからね。粗品すぎていらないですからね。もう神が用意してくださってるんで、もう十分なんですよ。打足ですよ、打足。蛇に足かくようなもんですよ。そんな余計なことする必要ないというか、余計おかしくなっちゃうんですよ。私たちが神の前に出ていけるのはイエス・キリストのおかげ、丸です。それ以上はないです。何を足す必要もないし、何を足しても何も変わりません。むしろ悪くなっちゃいます。じゃあ、公義を行うということはどういうことなのか。義というのは正しいということですよ。公義っていうのは公ですから、公義を行うってなると、公の義、つまり人に対してその正しい行いをするってことですよ。公義というのは。神基準の正しさによって、私の周りに置かれている人たちと付き合うということです。イエス・キリストはこのことについて、要約して言いました。マタイの7章、12節。何事でも、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です。イエス・キリストはこの旧約聖書をまるっとまとめて、この人を愛するということを、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいとまとめたんですよ。よく言われるような自分にして欲しくないことを人にしてはいけない、人にしないようにしようねとは違います。この違い大丈夫ですよね。して欲しくないことをするなというのはある程度簡単というか結構簡単です。その人と付き合わなければいいんですよ。そしたらして欲しくないことをしないで済むから、めんどくさかったら切ればいいんですよ。距離を取ればいいんですよ。そしたらして欲しくないことをしないことになりますから。でもですよ、愛するっていうのは自発的に神基準の正しさによって相手に関わっていくことを言うんですよ。自分にしてもらいたいことは他の人にもするんですよ。ああ、もう私だったらこうしてほしいなっていうことを相手にするんですよ。相手が足りないところを私だったらこう補うのになーという、その補うのになーで終わるんではなくて補うんですよ。ずっと相手のできてないところをつつき続けるんじゃなくて、私ならっていうことを言い続けるんじゃなくて、その人がそうできるように使えるんですよ。むちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃこの神の正しさの基準っていうのは高いです。半端ないです。講義を行いなさいと。ちょっと今もやっとしたのを残したまま次に行きます。次、まだ基準があるから、次は誠実を愛しなさいです。誠実というのはヘブライ語を見てみるとヘセドって言って、誠実っていうふうに訳されているところもあれば、どちらかというと一番多く訳されているのは変わることのない愛 です。ヘセドっていう言葉は旧約聖書に249回出てくるんですけど、その中の206回は変わることのない愛というニュアンスで訳されています。ちなみに新改訳では変わることのない愛というのを、恵みと訳しているのもあります。相手がふさわしさや価値があるない関係なくて、自分が親切にしたりその人と好意的に関わったりすることを追求するんですよ。誠実を愛するんであれば、結局恵みによって変わることのない愛を提供することだから、人を愛するんですよ。講義を行うのも誠実を愛すのもものすごい基準の高い話です。最後、へりくだって神と共に歩むことだって主が求めておられること。へりくだるってしたことあります？低くなる。へりくだるってことは強制されてできることじゃないって知ってます？媚び打ってヘラヘラするヘラヘラしたことあります？私、ああとかって、ああどこどこどこみたいな、そんな特に外回りとか営業っぽいことをしてた時っていうのは、もうそういうのも自分で嫌になるぐらい、ああどうっていつもお世話になってますとかって、別にお世話になって初めてだしみたいな。そうやってそのへりくだってるように、まあそんなへこへこしてこんなコミカルにはやりませんけど、そのへりくだってるように見せかけることはできるんだけど、心の底からへりくだるってことは本当にその強制されてとかやんないといけないからっていうことで低くなるってことはできないんですよ。神の前に立った時に本当に心からへりくだるためには強制的にはできないんですよ。神の前にへりくだらないといけないとかって言って、へりくだらせてくださいとかって祈ったりする時もあるけど、へりくだらせてくださいってもうどういうことっていう。低くないから低くしてください。でもなぜ低くないのかっていうのか、低くなれないのかってことがわからない限り低くなれないんですよ。まあだからへりくだ、でも低くしてくださいっていうふうに祈ったら、自分が低くならない、なってない理由というのを神は教えてくださるかもしれませんね。行動の動機となる、指針となる自分の心が、思いとか考えが神の前にへりくだってないと、その行動に現れてこないんですよ。へりくだるっていうのは、心がへりくだるためには神を自分の日常生活にお迎えする必要があります。つまり神を私の日常生活に迎えるということは、神の願いを自分の行動の指針とするということであり、それが神と共に歩むってことなんですよ。神が歩まれているところに、神が歩もうとしているところに、私がそこに沿って歩むってことだから、神が願っていることを私の毎日の生活の中でそれを実現しようとするんですよ。そうすると神を私の日常生活にそのお迎えして、神が願っておられることと自分の日常生活のその歩みとを一緒にすると、何がわかるかというと、どれだけ自分が外れてるかってことがわかります。どれだけ自分に愛がないのかってことがわかります。だけど自分のことを他者と他の人と比べてる限り、永遠に私はへりくだることはできません。自分よりもできてない人のことを探すのは簡単だからです。私よりもできてる人たくさんいるけど、大体比べるときっていうのは自分よりもできてない人のことを比べます。できてる人のことを比べてうーってなっても、そのうーっていうのをちょっと立たすために、あんまりできてない人のことを、でもあの人よりはって、それで息しようとするんですよ。完璧を自分の指針としない限り、そこに妥協する余地が必ず生まれます。公義を行わない余地、誠実を愛さない余地が生まれます。だから何が何でも私が行動の指針とか、どのようにしたらいいのかということを考えるときに、神を私たちのモデルにしないと、イエス・キリストを私のモデルにしないと、イエス・キリストならこの状況で何をなさるんだろうかって、イエス・キリストが あいつ超ムカつくぜとかつってなんかもうご飯とかまずいしってか、なんだあいつみたいな、本当信じらんないとかって、そんな感じで何日も何日もうだうだうだうだしてるような絵って描けないですよ私。でもだからといってなんかその悪いことを認めないで、あまあまあまあもうあの大丈夫、うん許すから大丈夫よとかって、そうやってなんかこの白黒はっきりさせないでグレーゾーンにその人を置いておくっていうこともしないはずですよ。イエス・キリストは愛を持ってはっきりと悪いということを語り、そしてどうしたらその人がその悪いところから正しいところにその行くことができるかということを教えたり仕えたりして、そしてその人が正しいところに留まっていることができるように仕えてくださるはずですよ。私たちが自分と比べるのであれば、神をイエス・キリストをそのモデルとする必要があります。そうすると、自分の弱さが明らかになるので、神と共に歩むときに、私は必然的に必ず低くされます。もうこれはしないといけないからとかじゃなくて、私のその罪があまりにも、私のその愛のなさがあまりにもはっきりするから。だから、私は減り下って低くなれるんですよ。減り下って神と共に歩むということは、そういうことですよ。本当に私には何もできないということが分からないと減り下れないんですよ。あ、できないですよねとか無理ですよね、試してもないのに。そうやってその自分のイメージだけでやると自分がどれだけできないかっていうのが本当に分からないんですよ。あ、本当にできないんだっていうのが分かるには自分でトライしてみないと分からないんですよ。神の御前に進みゆくために新約に生きる私たちにはありがたいことに御子イエス・キリストが与えられてるんですよ。そのイエス・キリストの御名によって大胆に恵みの御座の前に出ていけるし、そうやってイエス・キリストがおられるおかげで私ができない自分のまま、そういう意味でのありのままの自分のまま神の恵みの御座の前に出ていって助けてくださいって言えるんですよ。ありのままの自分で大丈夫というのは、その罪を犯して罪にまみれてて神に全く聞き従っていない私のままで大丈夫という意味ではありません。そのように何もできない、その弱さを抱えている、罪を抱えている、そのような私、イエス・キリストと比べたらもうありえないぐらい愛のない私が、そのありのままでイエス・キリストのおかげで神の御前に出てって、その罪を許していただいたり、そこから助けをいただいて立ち上がることができるように神に祈って求めることができるという、そのありのままです。もうそのままでいいんですとかって、そのままとは違います。このままの自分で神の前にイエス・キリストのゆえに出ていって、イエス・キリストの御名によって必要を求めることができるという意味で、私たちはありのままの自分を神の前にさらけ出して、もうこんなんなんですけど助けていただけないでしょうかっていうことができるんですよ。それがイエス・キリストの首輝きを追うってことです。私の首輝きを追って私から学びなさいって。イエス・キリストはその父なる神にまっすぐに沿って1ミリもずれることなくまっすぐに歩むんですよ。だけど私たちはその自分でこの神の道を歩もうとすると、もうまっすぐなんて絶対に歩めないんですよ。一秒も歩けないんですよ。だからイエス・キリストと首と首を合わせてガチャンコガチャンコってして、その学ぶ必要があるんですよ。で、自分の力であっちに行くんだこっちに行くんだ、イエス・キリストこっち来いみたいな感じでやってる限り疲れるんですよ。休まらないんですよ。だけどイエス・キリストの首輝きを追って、そしてイエス・キリストに信頼して、あ、もうこの方が私をまっすぐに導いてくださるんだって、だからもう助けてくださいって、私自分で抗うことやめますって、そうやって力を抜いてイエス・キリストに自分のその思いとか自分の弱さとかを認めて任せるときに助けてくださいって、この首輝きはものすごく追いやすくて、ものすごく軽くて、私に平安を与えるって。だってイエス、あ、神とのその道がまっすぐなんだから、そこには混乱もないし不安もないしがっかりすることもないんですよ。だから追いやすくて軽くて、私たちの心に平安を与えるんですよ。神はこのことを願ってるんですよ、私たちの人生に。イエス・キリストに会って、その神と共に歩んで、その中で自分ができないことをへり下って、 そしてでもイエス・キリストによって神の前に出ていけるんだっていうその希望とその福音に立って私たちが喜んで歩んでいくことを神は願っておられるんですよ。9節、聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。皆を恐れることが優れた知性だと。詩編でもまた箴言でも主を恐れることが知恵、また知識の始まりだということが何回も書かれています。でこの9節の後半の訳ですけど、第2版の新改訳だと聞け、部族、町を治める者となっています。新しい2017年度版の新改訳だと聞け、杖のことを、誰がこの都を指定したのかとなっています。杖というのはその権力の象徴です。で、他の訳を見てみると、英語の訳とかを見てみると、聞けと、杖に聞きなさいと。だから権威を持っている、権威の象徴であるその杖に聞きなさい、そしてそれを権威を定めた方に聞きなさいというふうに書かれています。だから神に聞けってことです。要するに神が言われることに耳を傾けなさいということをここで言ってるんですよ。だから主を恐れるということは主に聞く耳を持つというところからしか始まりません。神が何を言っておられるのか私たちが耳を傾けないと神を恐れるということはできないです。10節から12節。まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重りの石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。イスラエルの町々への主の言葉ですけど、そのイスラエルにはその不正がはびこってたんですよ。計りとか重りの石とかっていうのをそのインチキして不正を働かせて、本当は1キロないといけないその重りを、例えば900グラムにしたり、またあえて重くして、1.3 キロとかにしたり、そうやってその自分の私腹を肥やすことができるように計りとか重りとかは変えてたんですよ。今ではもうなかなかデジタルになってないですけど、昔はこういう天秤とかがあったようです。なんとなく覚えてます。昔というか大学時代の東京の下町 の八百屋さんとかに、八百屋さんとかあの魚屋さんとかに行くと、こういう天秤みたいなのがあって、そこに魚とか野菜とか乗っけて、でいくらみたいなことをやってるのを見たことがあります。買ったことないですけど、そこで。そういう罪のあるものを罪がないとすることは神にはできないんですよ。神は真実で正しい方だから。何もなしに、ただ神はその罪のあるものを、あなた罪なしねっていうふうにできないんですよ。罪がなくなる、罪が許されるっていうことは、その代価が支払われる必要があるんですよ。支払われないと、平和っていうのは出てこないんですよ。シレム、シャローム。完璧な平和というのは、その代価が、また対価が支払われるから、その平和というのが来るんですよ。だから、生贄が必要なんですよ。だから私たちの罪をなくするために、罪がないものとするために、神はイエス・キリストを送ってくださったんですよ。13節から15節。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しい葡萄酒を作っても葡萄酒を飲むことができない。満足することがないってことです、民が。悪を行い続けているので、その満足することがない。一生懸命働いたとしても、他の人がその実を刈り取って、その、良いものを受け取ることになるって。肉に使えるとそうなります。一生懸命その自分のためにって言って、そのなんかこの趣味のためにとか、これのためにとかお金使ったりするんだけど、その結局幸せになるのは自分じゃないんですよ。どれだけ良いものを買っても、そのテニスラケットいっぱい買ったとしても、儲かるのはあのテニスラケットのメーカーです。私はその飽くことのないこの物欲と 目の欲と暮らし向きの欲にそのもう支配されるんですよ。これで幸せになるんだって、これを買おうとかこれをやろうとかって言っても結局一時的な幸せだったり一時的な満足で終わるんですよ。次またこれが欲しい、これが見たい、これがなんか手に入れたい。そうやってもその欲っていうのは、私たちの欲っていうのはもう収まらないですよ。だから肉に使えると罪にそのまみれてると、罪に私たちは使えることになって、結局それをその使えることによって私たちのその思いというのは決して満足しないんですよ。16節、あなたがオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それはあなたが私を荒れ果てさせ、ごめんなさい、逆、私があなたを荒れ果てさせ住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを追わなければならない。で、彼らのその悪の源はどこにあったかというと、オムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守ったということです。このオムリという人とアハブというのは北イスラエルの二大悪王です。悪い王様。その習わしを守ったんだって。神ではなくて神を捨てて偶像に仕えた人たちです、彼らは。神と共に歩み、へりくだって国を治めないと、国は公義を失い、混乱し、崩壊していくんですよ。私たちの毎日の生活も同じです。私たちの毎日の生活の中で罪をその犯してしまう、それを続けてしまう原因も同じ。神と共に歩まないで、自分にできないことをその悟らないで、神に助けてってへりくだらないから、私たちの毎日の生活なんか、毎日の生活がおかしくなっていくんですよ。どんどんどんどん。私はでもへりくだってるつもりなんですけど、って。じゃあどれだけ私がその神の前に、その自分の弱さを認めていたり、またその神のご計画が何なのか、私が何をしたらいいのか、どうしたらいいんでしょうかっていう祈りをどれだけしてるかですよ。こうしてください、ああしてください、このようにしてくださいっていうような祈りはあるかもしれませんが、祈りというのは二面性があります。一つはもちろんその神を褒めたたえるっていう面と、そして神が何を願っておられるかということを知る面ですよ。そして自分が願っておられることを、いることを神に知っていただくという面ですよ。この両方がないと祈りというのは成立しないですよ。イエス・キリストもゲッセマネの園で祈りましたよ。血のように汗を滴り流しながら、私はできることなら十字架にかかりたくないんですって。でもあなたの御心がなりますようにって、神の御心を願ったんですよ。この二つがないと祈りというのは成立しないんですよ。神はジーニーじゃないからね。魔法のランプから出てくるご主人様、マスター千尋、今日のご用命は何でしょうか。私はどこに行けばいいでしょうか。いや、そしたら私が神じゃないですか。私が主じゃないですか。主よって言うんであれば、神が主なんですよ。神が主人で私はそのしもべですよ。主を神としなければ、私の肉が偶像になって、その偶像に仕える結果となってしまうんですよ。オムリとかアハブと同じですよ。自分の趣味とか仕事とか家庭とか、私の毎日の生活の中で主を神としなければ、そのような本来良いものが偶像になってしまうんですよ。自分が抱く理想の自分というのが偶像になっていくんですよ。神と共に歩まない人生というのは、妥協と言い訳のオンパレードですよ。でもと、そればっかりです。グレーゾーンに生きるのは、もしかすると見せかけにはいいかもしれないし、一時的には幸せかもしれないけど、本当にそこに心から満足するような幸せとか喜びとか満足っていうのはないんですよ。だから神は私たちに、神と共に歩み、へりくだる人生を歩んでほしいんですよ。そこには本当の喜びと感謝と幸せと満足があるからです。7章1節、ああ悲しいことだ、私は夏の果物を集めるもののよう、ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。イスラエルには実がなかったんですよ。味わう 実がなかったんですよ。どのような実がなったかというと、2節から4節。敬虔なものはこの地から消え失せ、人の間に正しいものは一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生け垣のようだ。イスラエルの結んだ実はこれです。悪の実ですよ。そこには公儀がないんですよ。誠実もないんですよ。6節まで。あなたの刑罰の日があなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。友を信頼するな。親しい者をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にもあなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家の者を敵としている。刑罰の日に頼れるのは友人たちとか家族じゃないって。そのような人を信頼するんじゃないって。じゃあ誰を信頼するのか。ミカはこう言ってます。7節。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。ミカは救いの神により頼むんだって。刑罰の日に頼れるのは、その刑罰から救ってくださる方だけですよ。私が受けるべき、その受けようとしているその罰を、そこから救ってくださる、罰を帳消しにすることのできる方に頼るっていうのが一番じゃないですか。それができない人に頼ったとしても、それ一時的に私の心が強められても、結果は変わんないんだから。神は救いで、神は救うという、イエスという名に頼って、より頼むべきですよ。私の願いを、つまり救ってくださいという願いを神は聞いてくださるからだって。刑罰を受ける者が、受けるべき者が救われるには、そこから贖われる以外の方法はありません。贖うためには、贖われるためには、代価を支払っていただく必要があります。私が罪のための代価を支払うことはできません。私にはそのような高価なものを持ち合わせてないからです。だから神は私がを贖ってくださるために、イエス・キリスト、ご自分の一人子であるイエスを私の救いのために、私を贖ってくださるために、イエス・キリストの命を代価として支払ってくださったんですよ。恵みです。良いものを受ける資格のないものに、ふさわしさのないものに、価値もないものに、良いものを与えてくださる。その恵みによって、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは救われるんですよ。私たちにとっては恵みなんですけど、私たちの救いというのは。だからイエス・キリストの御名によって神の大胆に近づいていくことができます。けども、忘れてはならないのは、その私たちに恵みを施すために、神は大きな代償を支払ってくださったということを覚えている必要があります。じゃないと簡単に、ああ、ごめんね、ごめんね、みたいな感じになっちゃいます。ごめんなさいと言いながら、そのごめんなさいと言ってるそのごめんなさいの、フレーズを言い尽くす前に、もうすでに次の悪いことを考えてたり、悪いことをしながらごめんなさいって言ってたりすることが私には多々ありました。もう次はしませんので、これだけ見過ごしてください、みたいな。その程度しか、その神の、なんていうか、許してもらうという、この大きな恵みというのが、それ分かってなかったんですよ。ごめんなさいって言ったら許してくれるんでしょみたいな。だから許してよ、みたいな。それはその恵みを受け取ってる態度じゃないですね。これだけは、これだけはさせてください。その後、やめるようにしますので、できたら、みたいな。いやもう悪いって言われてるんだったらその時点でやめないと。ああ、主を助けてくださいですよ。神の前にへりくだることができなくなるんですよ。恵みを宝珠に変えると。はい、恵みカードです。カード、この恵みのカードを発動させます。はい、恵み全部許されますみたいな。ハレルヤーみたいな。やめてほしいです。 神の恵みはそんな簡単に切っちゃダメです。どれだけの犠牲がそこに支払われたのか、どれだけ神が心を痛めておられたのか、イエス・キリストが十字架にかかった時に。なぜイエス・キリストが私の罪のためにあんな苦しみを取らないといけなかったのか、思い起こす必要があります。そしたら、ああって、こんなどうしようもない私の罪を許してくださるために、イエス・キリストが十字架にかかって、こんなあんな苦しみを受けてくださったのかということがわかるので、私はこの自分の罪を憎むんですよ。この自分の軽率な罪を本当に悔いるんですよ。恵みが本当にわからないと、神の前にへりくだらないと、こんな私にこんな良いものを与えてくださるんですかというのがわからないと、私はまた同じことをします。でも神は、恵み深い方なので、私を途中でほっぽり出したりしないんですよ。どんなに私の罪が赤くても、どんなにそれが深くても、神はその罪をまっさらに洗い清めてくださることのできる方です。そのイエス・キリストの私の上にかけられた血を私から取り除くようなことを神は絶対にしないんですよ。本当にありがたいですよ。8節から10節。私の敵、私のことで喜ぶな。私が倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神主はどこにいるのかと言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今敵は道の泥のように踏みにじられる。敵の視点というのは、イスラエルの敵、また私たちでいうその悪魔が私たちを見ているその視点というのは、またその視点に私が侵されてくると、私が神と共に歩むということが苦しみのように見えてしまいます。苦しいって、私はできない、苦しいって、こんなんだったらキリスト、キリストのことを信じるんじゃなかったみたいなよっぽど信じる前の方が楽だったと。敵の術中にはまっちゃいけないですよ。その苦しみというのは、神が私のその訴えを取り上げて、神が正しく私のことを裁いてくださるまでだって。神が正しく裁いてないってことじゃないです。私の訴えを取り上げてないってことじゃないです。どういうことかというと、私が神に正しく裁いてもらってないってことです。つまり、私が神は救い、その救いである神に、イエス・キリストの贖いに頼る、神の恵みに頼ってないってことです。私が神の前に出てって、私のその訴えを聞いてくださいって、あなたの恵みによって私を取り扱ってください、主を助けてくださいというふうに言っていないので、神は私の訴えを取り上げることができず、神のその正しさによって私をその裁くことができないんですよ。でも私がイエス・キリストのその十字架を信頼して、神の恵みを信頼して、神により頼んで助けてくださいっていう時に、私のこの苦しみを見てくださいって、どうぞ私をこの苦しみからその自由に解放してくださいませんでしょうか、お助けくださいと言って神の前に持ってって、神がそれを取り上げて、そして私に正しい裁きを与えてくださる時に、その途端、その瞬間、その苦しみは終わります。私が抗って、いやそれでもとかって、これが最後とかって、でその後にどうにかしてとかってやってるから、そんな駆け引きでもないのに、自分の中でなんかお手玉してるから、だからいつまでも苦しいんですよ。だから神の前に持っていくまでは苦しみの中にとどまることになりますけれども、神の前に持ってって、その神の前で助けてくださいっていう時に、自分のもうこの手をパーにして、もうこれです、私ありのままの私、これです、どうしようもないです。その時に神は私を光に連れ出してくださり、光の中に出てったら、私の闇というのは全部光になります。光の下にある闇というのは存在しないからです。神は私を光に連れ出して、神の義を私に与えてくださるんですよ。神の正しさを、イエス・キリストのような正しさを私たちに与えてくださるんですよ。悪魔はよく言いますよ。神がいるって言うんだったら、なんでそんなことが起こるんだって。ある時には人を使っても言いますよ。その人が別に悪魔と契約してるとかそういう話じゃないんだけど、無意識のうちにその語るんですよ。キリストのことを信じてるなのに大変だねみたいな。 神がいるのになんでそんなこと起こるんだろうねみたいな。それで私たちのその思いの中に火矢をどんどん飛ばしてくるんですよ。人が言わなくても自分の心の中で言うんですよ。イエス・キリストを信じてるんだけどなって、なんでこんなに苦しいんだろうって、私じゃあ信じてないのかなとか、私の信じ方が、私の信仰が、そんなこと言ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってくるんですよ。で、そう言ってる限り私は神の前に助けてって行かないので、この苦しみっていうのはずっと続くんですよ。でもその苦しみは私が毎日の生活の中で、日常生活の中で本当にその神のことをわーって思い出して、新しい契約を思い出して、そして神の前に訴えを持っていくんですよ。主よ、私はこんなんですって、ここから助け出してくださいって、私を許してくださいって。そうするとその苦しみはその時点で終わります。そして敵は弾いて口をつぐむんですよ。その時に悪魔に言ってやればいいんですよ。あなたの言ってることは正しいって。だけどなって、私はどうしようもないのは正しいって。だけど神は私を許してくださるんだって、イエス・キリストにあって。私を助け出してくださるんだって。そして神がそのことを成し遂げてくださった時に、サタンはもうそれ以上手出しできないんですよ。11節から13節。あなたの石垣を建て直す日、その日、国境が広げられる。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、ユーフラテス川ですね、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。しかしその地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちの故に、これが彼らの行いの結んだ身である。国境が広げられるその日、まあ、この広大な土地を見てみると、おそらく千年王国でしょうね。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるとき、今のこの、地上、なんていうか、キリストが戻ってこられる前には、こんなことは起こらないです。キリストが戻ってこられたら、イスラエルには広大な土地が与えられると。でもその土地は荒れ果てた状態から始まるんですよ。まだ全然緑じゃないんですよ。だから、観難時代を通過して、もう荒れ果てた状態で、そこから始まるはずです。それはそこに住んでた人たちの罪の上なんですよ。恐ろしい罰がその大患難時代には起こるからね、下されるから。14節、どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは羊、林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。ミカの祈りです。それに対して神は応答します。あなたがエジプトの国から出た日のように、私は苦しい技を彼らに見せよう。求めたら与えられます。神がイエス・キリストによって求める私たちの祈りに耳を傾けないことは決してないです。求めたら与えられます。16節から17節、異邦の民も見て、自分たちのすべての力を恥じ、手に口を当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは蛇のように、地を這う者のように、塵を舐め、震えながら彼らの砦から私たちの神、主の身元にやってきて、わなないてあなたを恐れましょう。ずっとイエス・キリストのことを、否定してきた異邦人たちも。で、もうイエス・キリストが戻ってこられたら、もう恐れに恐れて、もうどうしようもないんですよ。もう、ははーって、この門所が目に入らぬかよりもすごいですよ。18節から、最後20節です。まず18節。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。主のような神は、ヤウェのような神は他にないって、咎を許すって、背きの罪を見過ごす、いつまでも怒らず慈しみを喜ぶって。これ全部共通してるのは、贖いです。神が贖ってくださるから、その罪を私たちを許してくださる、その罪から私たちを買い戻してくださる贖いがあるから、咎を許すし、背きの罪を見過ごすし、いつまでも怒らず慈しみを喜ぶんですよ。ご自分に対して罪を犯す者を許すためにご自分の御子を犠牲にするって、そのような神は他にいないんですよ。他のいろんな宗教はあるけども、別に調べる必要ないし、その、なんか、詳しくなる必要ないけども、そんな、自分に対して悪いことをする人間に対して、自分の御子を、神であられる方を犠牲にするような神って他にないですよ。悪いことしたんだったら、その上に見合うような良い行いをしなさいとか、修行をしなさいとか、そういうものはたくさんあるけども、でも 神ご自身が心痛めて腹痛めて人のために仕えてくれるような神は他にいないんですよ。私たちどれだけイエス・キリストの贖いの素晴らしさを知ってるでしょうか。私たちはどれだけどこまで与えられている恵みの大きさを知ってるでしょうか。私たちはどれだけ神と共に歩んでいてその神の前にへり下るっていうことを知ってるでしょうか。私たちはどこまで心の底からですよ、神のような、この主のような神は他にないって言えるでしょうか。知識では言えます。神について知るんじゃなくて、私たちそこから始まって神を知るようになっていく必要があります。本当に神という方は他にこのような方はないということを、私たちの毎日の生活の中で神との関係の中で知っていく必要があります。もう一度私たちを、アーレミ19節、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。民の罪を許して真実と慈しみを与えてくださいという祈りです。祈りは神について知るところから始まります。神がどのように愛しておられるのか、それを知って、だから神を愛そうというその動機が助けられ、神が助けてくださることを信じて、その信じて祈るから、求めるから祈りというのが成立します。神について知らないと全く祈ることさえできないです。聞いて信じたことを実践すると、神ご自身を知るようになります。あ、本当に聖書に書かれてきていた通りだって、私に対してもこのように恵み深くあってくださるんだって、本当に私の祈りを聞いてくださる方だっていうふうに神を知るようになります。神を知るっていうことは、私たちは贖われて、そして使われていくっていうことになっていきます。そうすると、その連続が、神を知っていくっていうことのその連続が、神と共に歩むことになり、神と共に歩むことになるので、私たちの毎日の生活の中で神の前にへり下っていくんですよ。へり下っていくから、神を愛し人を愛することになっていき、神が私たちに求めておられることが私たちの毎日の生活の中に実現していくんですよ。だからいきなりへり下るぞとかっていうのは無理です。神がどれだけ私たちのことを愛しておられるのか、神がどのような方なのか、聖書で私たち学んでいるこの知識、神はこういう方だと言っているのを、私の毎日の生活の中でその味わうような、体験するようなことがないと、本当に神と共に歩んでへり下るっていうところまで行くことできないです。でも神は恵み深くて憐れみ深いので、今の現状のまま私たちそれぞれその歩んでいるところ、信仰の度合い、その成長具合というのは違いますけれども、それぞれの今の皆さんの段階で、そこから神に求めることができます。助けてくださいって、別にその信仰が完璧である必要ないんですよ。今与えられているその場所から神に求めればいいんですよ。そしてそこからさらにその高みに向かって、その私たちを、一人一人を導いてくださいますよ。どうか私たちの毎日の生活の中で、神が私たちに求めておられる、共に歩んで神の前にへり下って、神を愛し人を愛するという生活に生きることができますように祈ります。天のお父さん、私の毎日の生活の中にあなたをお迎えしたいです。知識だけで終わってしまって、信仰が全く働かないような、ただなんかあなたのことを思い出すたんびにできない自分が現れて、苦しくて中途半端で怠慢で、もういいやって諦めたくなるような、そういうその苦しい中だけのクリスチャンライフというのは何の喜びも感謝もないです。そのような中に留まっていたくないです。私たちを助けてください。あなたが恵み深く、憐れみ深く、私たちに必要なものを与えてくださり、私たちが願っている以上に祝福してくださることのできる方だということを、私たちを満ち足らせて、満ち溢れさせるようなことができる、それだけの祝福を持って私たちを祝福しようとしておられる方だということを、毎日の生活の中で本当に体験できますように、今それぞれが、至っているその場所から、それぞれの場所からあなたを求めて助けてくださいと、あなたのことについて、あなたについて知ったことを 体験してあなたを知ることができますようにと、日々祈りを与えてください。そしてその祈りの通りになりますように、私たちがあなたをもっともっと知っていけますように、毎日の生活の中で、そしてあなたと共に歩み、あなたの前にへりくだり、あなたを愛し、人を愛する毎日を送ることができますように、それに取り組む毎日に歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。